未曽のアナログゲーム同好会提供国でございます、
はい、
司会および、主催、林人生でございます。
はい、さぬきでございます
というところですね、
はい、
現在、5月24日明けて、0時20分、
はい、
撮っておるわけなんですけど、場所はナンバーベニツルでですね、
はい、
まあ、よもやま話であるとか、ちゃんとした意気込みとか持ってかなあかんのですけど、
まあまあ前回がよもやまが過ぎたということで、
まあね、
前回からの動きとしてはですね、
はい、
ヤフオクをまあちょっと見てまして、
ほいほい、
まあ、前から欲しいなって思ってたゲームがあったんですよ、
はあ、
で、それが90年頃に出たドラゴンクエスト大格闘技場っていうゲームで、
ほう、まあ、半剣ものですな。
まあ、半剣ものですし、あんまりね、まあ、まあ僕そんなに、その、こういうボードゲーム歴浅いですけど、あんまりこのシステム見たことないなっていうゲームなんですよ。
ほう。
なので、ちょっと欲しいなと思って、うん、ふわっと入札してみたんですよ。
ほうほうほう。
そしたら、最初開始ね3000円。やったんですけど、気がついたら5000円に行ってしまいまして、さすがにちょっと入金するとき手が震えましたね。なんかカードですよ、言うてもそのボードとかなくてカードだけのゲームに5000円っていうのはちょっと震えるなっていうのは、
いやだからそれは、それはあなた、本気の人らそのどうアピールしたいのかっていう話にもなりますけど、
まあまあまあ、いやでも夜中1時ぐらいにヤフオクやるんで怖いねっていう、
うん、まあ恐ろしい、
今もなおその、日本語版マンチキンっていうやつがヤフオクに出てて、3000円ぐらいで推移してるんで今ちょっとすごい悩んでるっていう、
うんうん、
これはちょっとあれですね、完全に中毒一歩手前の状態に、
うん、
完全に散財モードに入ってるんでね、危ないなと思うんですけど、
ほう、
まあなんせね、この、5月から初夏にかけてぐらい結構ねいろんな作品が出てるんですよ。
そうですね、
新作というか、
まあまあラッシュっていうのはまあ毎回のような気もする
から、まあまあまああ
れなんですよ、まあいっぱい出てますね。
特にだからその4月ぐらいからもういろいろ出てて、
うん、
その、まあ、海外のゲーム大賞にノミネートされてるようなゲームであるとか、
はい、
そういうのも結構バーッと入ってきてて、まあ言っても安いゲームだけじゃないじゃないですか。
まあまあまあまあ
まあまあまあ5000円6000円ぐらいの、
いやいや、まあ標準値でしょ、
まあまあ、
っていうのがちょっともう軸がぶれてもうてる気がするんだけど、
まあだいぶこの金銭感覚が寄ってしまってる感は否めないんですけど、
うん、
まあその中で時期的には多分初夏ぐらいになるんですけど、
うん、
まあホビージャパンさんから出るゲームでウィンターテールスっていうゲームがございまして、
はいはいはい、
これがですね、非常に気になる。
うん。
まあまあ、どういう、ざっくりと、ジャンル的なことを言うと、要はお話作ろうゲーム。
まあそうですね。みんなで喋ってお話作ろうゲームというべきかな。
なんですけど、まあ、なんて言ったらいい、一応設定がありまして。
うん。まあまあ、それはね、いりますわな。
設定がまあ、おとぎの世界の話。
うん。
まあ、いわゆるその海外のそのおとぎ話の世界なんですけど、その中でそのおとぎの国を支配しようとするその、白雪姫以下兵士たち、
はい、
冬陣営、
はい、
冬、その世界を冬で冬一色で支配しようとする勢力と、世界をこう春に戻そうという、う
ん、まあまあいいもん悪もんみたいなもんですね。
まあ陣営が分かれてまして、その陣営ごとに自分に有利になるように話を作っていって、
うんうん、
まあ最終的に、まあ、勝利点の数によってどっちの結末になるかみたいな、
うん、
ゲームなんですけど、これね、すごい面白そうなんです。設定がまずすげえ なんでしょうね、惹かれる。
うん、
まあ、そのさっき言った通り、その冬陣営、春陣営みたいなのがあるんですけど、
はい、
要は春、その世界を春にしようと、解放しようとする陣営の中には、例えば、アリス、不思議の国のアリスなんかがいるんですけど、はいはい、不思議の国のアリスが、まあ、裁判を受けて、マッドハッターっていう、まあ、
はい、まあ、ね、
アリスに出てる、帽子売りの、持ってる精神病棟の中に7年間閉じ込められて、
うん、
電気ショック療法を受けて、当時の記憶をなくすっていう、
カオスですね。
なかなかフリーキーな感じの設定があったり、
はい、なんか絵柄もね、だいぶと、
そうですね、
だ
いぶゴシック寄りな感じ、
そうですね、ナイトメアビフォークリスマスみたいな感じですよね。そうです
ね。あと、だから、オズの魔法使いのドロシーが、年取って、まあ、おばあちゃんになってると。
うん、
おばあちゃんになってるんだけど、まあ、その世界が冬に、閉じ込められ始めてる中で、そのおばあちゃんが要は何でしょうね、反乱分子的な立場で、そのいろいろこう捕まった人たちをかくまっていたりすると。
あ、まあ、いいもんのね、感じですね。
で、まあ、そこで、まあ、ちょっとレジスタンス的な動きをしているみたいなことがあったり、あと、まあ、その、オズの魔法使いでいうとカカシとかブリキ男とか、
はいはいはい、
そういうのが出てきたりとかですね。あと、まあ、冬陣営、
はい、
その世界を冬にしようという人たちの中には、例えば、赤ずきんで腹を裂かれた狼
生きとんねや。
いや、それはその冬陣営のその科学者によって治療されて、
あ、
まあ、要はサイボーグ的な扱いで、
なるほどね、
血液の中に一緒に象をねこう注入されて、
象はどうやってするのか知らんけど、まあまあまあまあ、
まあ、復帰兵っていうあだ名がついているというふうなキャラであるとか、
はいはい、
あと、まあ、さっき言ったそのマッドハッター、
うん、はい、まあまあ、ええ感じのね、
マッドハッターが本当のマッドになっているとか、
うん、マッドハッターはでもいいキャラですからね、どんな作品においても結構。
あと、まあ、同じそのアリスの白ウサギなんかが、莫大な富を得た武器商人になって、
うん、
で、まあ、その兵士たちにその武器を供給しているみたいな、
うん、
いろんな設定があると、
はい、
要はその設定の中でどんどん話を作っていこうというゲームのルールにのっとってっていうゲームなんですけど、すごい面白そうなんですよ。
まあ、すごい僕もね、さっきふわっと話してましたけど、良さげでしたね、うん、
面白そうなんですけど、これね、やる人間を選ぶってよく言うじゃないですか、
まあ、
ゲームって、うんうん、まあ、どのゲームにしても、
うん、
このタイプのゲームってね、なかなかね、こう乗ってくれる人がいないなっていうのが。
そうですね。
これなんでしょうね、そのまあ単純に要はゲームの軽い思いで、その乗ってくれる人乗ってくれない人っていうのがいるのと別で、
うん、
こういうなんかストーリーメイクをするようなゲームって結構、あ、私いいですみたいな感じの人はいるなと思って。
そうですね、うん、まあ、得意不得意あるっていうのもあるんですけど、
うん、
その、まあ、毛嫌いってことじゃないけども、ちょっとその宅はいいですっていうのはあるな。
ちょっとその、うん、苦手意識がある人もいたりしてて、
うん、
まあ、じゃあ逆にこういうの好きな人ってどういう人なんやろっていうことも思ったりするんです、うん。そういうのは、例えば、まあ、普段からその TRPG とかをよくやってる人であるとか、
うん、コミュニケーションゲームが強い人は割とやりたがるというか、まあ、好む傾向にはあるかな、
うん、
まあ、だからといって別にやらない人がコミュニケーション能力が弱いっていうわけでもないとは思うんですけど、
っていうわけじゃないんですけど、
うん、
でも、なんと言ったらいいんかな、その創作能みたいな、
うん、得手不得手なのか、得手してその難しい話なんですけど、
うん、
得手不得手ではないな、これは。 この話。
そうなんですよ。なんかゲームに求めてるものがどこかみたいなのもあるかもしれない。そのなんでしょうね、他のボードゲームとかやったら、例えばその労働力に対してその生産力を測っていってのジレンマが好きやっていう人もいれば、
うん、まあまあだからシムシティみたいなことをね、対戦形式でやれるから、
そうですね、そういうことがまあ好きやという人もいれば、単純にあのそれぞれの例えば手札とか役職の読み合いをするのが好きやっていう、
まあ招待人系ね、
そうです、そういうゲーム、そういうのをゲームに求めてる人もいれば、
うん、
っていうところなんですかね。
そうですね、まあ、ドミとかやっぱり TCG 好きな人がやるかな。
そうですね、
TCG 好きな人が何かっていうと、どうなんやろうな、僕はトレーディングカードゲームっていうのは基本的に家でコツコツやったりするのが好きやから、うん、トライアンドエラーの楽しさみたいなところがあると思うんですけど、
はいはい、
それはまあ確かにできなかないけどな、ドミは結構その場のサプライで決めなあかんから、瞬発力はいるからコツコツってわけにはいかんねんけど。
そうですね、ちょっとあの何でしょう、 TCG とはまた脳の使いどころというか、
うん、
まあその辺違ってきますけど、で同系統のゲームというか、まあもうちょっと軽めなんかな、うん、あの Once Upon a Time っていう、
はいはいはい、
ゲームもありまして、これも、ホビーベースさん、
うん、
あれですね、これがですね、まあ言うたらそのさっき言ったウィンターテールスとまあ似たような感じで、要は手札の物語カードを切っていって物語を作っていって、自分の結末で綺麗に終わらせるようにするっていう、
うんうん、まあまあだからそうですね、これなんかどっかでやったことあるな、何やったっけな、あれや、六門戦記か、
はいはいはい、
まあ、モンスターコレクション、モンコレシリーズの中の、
はいはい、
まあ、一つのパックになってるというか、物語上で遊ばなあかんっていう、遊ばなあかんってこともないんやけど、遊ぶ形になっている六門戦記っていうセットがあって、はい、それも確か各地を回ってクエストをクリアしていくの中で、クリアしたクエストの話を作らな、先に進めないって
話でしたね、はい、最後にその物語を完成させるみたいな感じでしたね、うん
う
ん
う
ん、確か。
そうですね、集めたシナリオでこう、僕はこうこうこう行って、でこの後そこにどう行って、でこう行ってこう行って、でこの宝物を見つけて終わりましたみたいな、
うん、
を言わなあかんっていう、ありましたね、そんなんが。
一応だから、うん、六門戦記もなんでしょうね、ゲーム要素はあるじゃないですか。
そうですね、
その中で乗っ取ってどうやってこのストーリーを作っていくか、
うん、
それこそその六門戦記ってボードの中に、
はい、
例えば建物とか、うん、なんか 地形とかが書かれてて、
うんうん、
それを見てなんかストーリーを作るみたいなところもあったと思うんです、確か、
はい、確かにありましたね、
そういう要素もあったり、
うん、
そういう意味ではなんかそのストーリーメイクのゲームってなんか時々出たりとかするんですけど、なかなかこうなんでしょうね、やっぱりちょっと重くなってしまうかなと、
重い形式としてというよりは、やっぱそのうまいこと言いたい欲みたいなのがあるんで、
はいはいはい、
それがやっぱりむずいとこはあるやろな、うまいこと言えんかったりしっかりするからな。
ってなったらその、
まあ、だからそのんでそういうもんってやっぱりその雰囲気の問題ですから、
うん、
笑い取る流れになった時とかはもう笑い取る方向に行くとゲームじゃなくなったりもするんですよね。
はいはい、
まあまあそんなもんはそんなもんなんですけど、
うん、
でまあ TRPG とかやってそうじゃないですか。でまあ結構そのあのバカ RPG みたいなのってもう笑い取る目的でやるから、あんまりその辺の精査がされてなかったりするわけですよ。
まあまあそうですね、
うん、
そういうところはあるけど、でもあれですよね、その例えばさっき言ったそのウィンターテールスにしても、
うん、
言ったら外国では馴染みがある設定やけど日本人には実はあんまり しっくり来ないかもしれない。まあ
まあまあまあそのね
すごい魅力的ではあるんですけどね僕
アリス自体がね、うん、
なかなかそのなんでしょうねバックボーン自体を知らなかったりすると、
うん、
結構ピノキオのキャラとかだとあんまり馴染みなかったりするキャラもいたりするわけじゃないですか。
そうですね、
そういうのもいたりするんでってなったら日本向けに作るとしたらどうなるかなっていうのもあって
日本向けな
っていう意味でいくと昔エヴァ
はい
のあれ TCG かなんかですかね、はいはいはいはい、あれでその ストーリーを作っていくっていうシステムが確か
そうですねありましたね。
ありましたよね。
あれでも気にせず人を殺すゲームでしたよ
割と。あ、そうですか。
あのプレイヤーキャラクターがアスカになってあのレイとかがゲンドウと仲良くしようとしてるの尻目にアラエルとかを殺して自分だけ優勝するっていう
そんな感じなんですか。
いやそんな感じじゃないけど
ないけど
あのアスカが勝利条件がむちゃむちゃ簡単なんで、
あ、
突っ走るんですよ。
はいはいはい。
人1匹殺すが条件1で、
ああ
人1匹もう1回殺すっていうのが条件2でただ戦えばいいだけやったんで、ただあの場にゼルエルとかができた場合あの永遠に殺せないで積むっていうだけの
雑な
キャラでしたね。
雑なキャラやな。でもそれこそそのエヴァ的なもんじゃなくてもなんか、ね、うん、もうちょい日本寄りなものでこういうのってできないかなっていうのは思いますけどね。
まあだから、いろんな世界が、その、混ざっても違和感ないっていうことですよね。うん、
あの、昔ちょっと欲しいなって思ってた、
はい、
ゲームの中で、その、うるせえ奴らのボードゲームが、もうだから30年近く前で出てたやつで、あの、うるせえ奴らの舞台、友引町を舞台に、
はい、
その、買い食いをしようとする生徒と、
うん、
その風紀委員とのこのバトルのウォーシュミュレーションゲームみたいなのがあったと。それも言ったらキャラ設定だとまあダイスのその処理ぐらいであとはもうどんどん話作ってくださいみたいなゲームやったと思うんです。確か
に。なるほどね。
要はウォーゲームなんでまあその場の話の流れが面白ければそっちに転んでもまあ、どっちに転んでもいいようにはしてるんかなという気はするんですけど、ただすっげえ長かったらしいんですよね。
まあでしょう。
プレイ時間は。
それはまあ、想像に難くないというか。
ただ、うるせえ奴ら知ってる人間やともどんどん話転がしていけるから、楽しいやろなという、そういうのって、今でもできないかなっていう。
僕、それ、まあまあ、ちょっと違いますけど、あの工学部とかでやりたいですね。
ああはいはい。
あの究極超人
R で
とか
雪まさめ先生の、
うん、まあだからキャラが動くゲーム、
うん、
やとかキャラが動くタイプの漫画アニメ、
はい、
やったらその設定云々よりも楽しいんじゃないかなって
思います。そうですね。なんかそれこそ今やとまあ角川が一手に引き受けてるそのラノベジャンルで、
なんすか電撃シリーズ全部混ぜるんですか
みたいな感じとか、
そのパワーバランスとかがどうなんで、
まあ、ぐっちゃぐちゃにはなるでしょうけど、別に戦う、戦わない関係ないようなゲームはあるし、あのラノベもあるし、
それ、いや、僕、それこそヒーローシステムなんやから、横山三国志というか、
G ロボ
系の。
ジャイアントロボを、地球が静止した日のような
のような
シグマドライブを巡ってみたいな、
はい、
サリーちゃんが出たり、
そうバビル2世が出たり、
赤影が出たりみたいな、そういう、
うん、いやあれ楽しかったな
それこそあれもなんかボードゲーム化して例えばプレイするそのプレイするたびに陣営変えてできるとかやったら、
でもそれはあれでしょ、要は世界気候になるか、あのビッグファイヤーになるか、もしくはその 沈間球を動かすか。
そうです。
第三勢力ぐらいかな。
ぐらいですね。
うん。
それで、まあ、どっちも変えれるようにするとかにして、とかですかね。う
ん、あれは、あれやな。あれがいいな。アルベルトがいいな。
ああ、いいですね。
うん。
いや、そら、まあだから、そういうなんか、まあキャラに乗っ取らなくてもいいんですけど、そのストーリーメイクで楽しめるようなゲームってこれからまたなんか出たらいいなと思いながら、
うんうんうん、
そうで言ってみればなんでしょうね、キャット&チョコレートもそうですけど、その場の瞬発力でこの答えるっていう意味では大喜利に近い、
そうですね、だいぶ大喜利ですね、
じゃないかなと、
うん。
で、なんでしょうね、大喜利ゲームみたいなのもあったりするじゃないですか。
うん、はい。
その、最近、まあ今度で、どうなのかな。まあまあ、最近ちょっと見たゲームの中で、セイエニシングっていうゲームがあって、
はい、
これなんかは、お題カードがあって、
うん、
それを、まあ親が出して、子がまあ答えるわけですよ、それぞれ。
まあそうですね。
まあ例えば、空から何かが落ちてきた、何が落ちてきたみたいな、
うん、
ざっくりしたお題があって、それ答えると、
うん。
で、親がどの答えが好きやって選ぶかっていうのを予想するっていう。まあまあまあ、
うん、
要は親、なんでしょうね。歌丸さんに、歌丸さんが気に入るような回答を出せみたいなことですよ。ざっくり言う
と。歌丸さんが厳密に言うと選んでるわけじゃないからね。
まあまあまあまあ。いや、だから、その場の、その、受けとか、その、うまいとかじゃなくて、もう、歌丸パーソナルにピンポイントで当たるような答えを書けみたいな大喜利ですよ、言ってみれば。
そうですね、まあ、言ってまえば。
だから、なんか、そういうゲーム、海外とかではちょこちょこあったりするんです。
うんうん。
なんかその、ちょっとそのゲーム聞いたときに、あれに近いかなって思ったのが、ベストフレンドっていう、
ほう。
ボドバラさんが作ってるゲームなんかも、お題があります。例えば、まあまあなんかいろいろ、まあ、例えば好きなテレビ番組でもいいですし、まあなんか、ちょっとまた大喜利っぽいお題もあるんですけど、その中で子がまあ全部回答していって、うん、親が順位をつけていくっていう、
はー、その
回答に対して、
ね、はいはいはい、1
位はこれ2位はこれみたいなんで発表していくっていう、うん、それは厳密に言うとポイントとかも別に関係ないわけですよ。ポイントつけるわけでもないですし、それで
まあまあまあ、そうっちゃそうかな。
言ったら、かなりそのコミュニケーションツールに近いゲームみたいなところなんですけど、
うん
うん、そういうものを、なんでしょうね、そういうゲームも遊んでいきたいなっていうのは、ゲームっていろんなパターンあるから、なんか、そっち系のゲームも多くやっていきたいなっていうのは思いますね。
結構まあものとしてはあるんやけどな、
うん、でも多分純粋な日本製でそのフリップ大喜利っていうのを題材にしたボードゲームってまだ出てないような気が、
難しいと思いますね、やっぱね、
うん、まあそれこそ何でしょうね、焦点ボードゲームみたいな、
あー対応して答えなあかんからな、そうなると
そう、
固有座は固有座ちゃんとやらんとあかんからな。
だからキャラに乗っ取ってとか、
むずいむずい。
いや、それはあれですよ、
得意不得意あるわ。
木久扇師匠やったらもうダジャレ回答バンバン出さなダメですし、それはもう現円楽師匠やったらそれはもう時事ネタを巧みに織り交ぜてみたいな、
うまいこと言わなあかんでしょ。
うまいこと言わなダメし、
うん、 太平小部平はちゃんと元気出さなあかんやろ。
元気出さなダメ
です。いやいやな、テンション違う方どないすんねん。
だからまあそういうなんでしょうね。でもなんか大喜利のお題をカード化してなんか、そういうちょっとルール加えてゲーム化できたらなんか面白いんじゃねえかなっていうのは、あのブラックストーリーズを見て思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
ブラックストーリーズってまああのカードに、表に問題が書いてあって、裏にその、問題の真相、まあ、答えじゃないんですね、これが言ってみれば。その、書かれた文章に対する真相であって、まあ、それが本当に正しいかどうかとかではなく、
まあまあ、ですね、ただただ真相っていうだけですから、
ね、っていう、そこに導くためにそれぞれが質問して、その出題者がイエスノーで答えてっていうゲームで、まあいわゆるウミガメのスープみたいな問題がいっぱい入ってるっていうゲームなんですけど、あれなんかを見るとそういうコミュニケーションとしてのゲームってサクッとできるじゃないですか、そういう感じでなんか大喜利答えるゲームみたいな。
まあ大喜利面白いかどうかっていうのは、そのまあもう大喜利ってな、その語源の話とかしだしたら締めやから、もうその辺の話はまあいいとしても、
まあまあまあまあ、膨大になってしまうからあれですけど、はい、いわゆる大喜利です。その何でしょう、ダイナマイト関西とか一本グランプリとかの大喜利みたいなことで考えると、はいはい、うん、
まあ、おもろさの種類もあるとは思うんですよね、
うん、
単純にそのまあまあ笑える方もあるけど、この人うまいこと言うたなっていうののそのうまいことっていうのが、例えばシリアスな方向にうまいことであるとか、
はいはい、
ゲーム運びとしてうまい方向であるとか、
うん、
やっぱでもなんかこうなんでしょうね、言い方が難しいな、エスプリがいりますよね、エスプリが
ね、
はい、
でなんでしょうね、やっぱり何らそのただ大喜利をやりましょうじゃなくて、やっぱり何かしら縛りがあった方が大喜利しやすいかなっていうのは、そのキャッチョコもそうですし、カンコレっていう、漢字コレクション、
はいはい、あれなんかまさにでも、まあ、まったりできるのは大喜利ゲームのいいところだと思いますよ。
そうです、
キャッチョコなんか本当そうですけど、まあ、優劣もあるっちゃあるけど、そんなに気にするタイプのもんではないので、うん、まあ、切ったはったらせない人もおるやろうけど、そら、
うん、そういうのとは別に、なんかそういう、なんでしょうね、その場の盛り上がりが重視されるようなゲーム、
うん、
勝ち負けじゃなくて、盛り上がったらそれでやん的なゲーム、
うんうんうん、
そういうのはね、なんか、もっと増えてもいいかなと。
そうですね、うん、まあまあ、増えてか、数はあるんでしょうけど、
まあまあまあ、いろいろある
んだったらいいかなみたいなことかな。うん、まあ、だからその中でさっき言ったウィンターテイルズみたいな、いわゆる重めのやつとかも出てきて、
そうですね、
まあ、広がりは見せつつあるんで、まあ、基本的に大喜利ゲームってなんか軽いの多かったですからね、
まあ、基本的にはいつ終わってもいいようにできてるようなゲームも、
します、ね、
多いですし、
まあ、僕はあれ何でしたっけ、テキサスゾンビですか、
はいはい、
キャッターのチョコレートのゾンビ版、うん、あれとか好きだったんですけどね、
あれもなかなかいいゲーム、まあ、言うたらシチュエーションが違うっていうところですけど、
そうですね、うん、僕逆にね、その戦いの要素とかが若干なかったりするから学園編そんなに好きじゃないんですよね。
ああ。
悪くはないんやけど、
なんでしょうね、僕は学園編の方が好きで、それはなんか発想を飛ばしやすいかなっていう、
まあ、逃げ道がってことです
か。あの言ったら学園っていう設定やと逆に SF とかそういう方向に話飛ばしてもいける感じがしますし、学園の中にゾンビ出してもいいわけじゃないですか、そのなんでしょうね、まあ言ったら縛りちょっと緩い気がするんです、学園の方が。
まあまあまあまあ、あのゾンビが出てきたらどうするってのは倒さなあかんからな。
そうです、基本的にはあのゾンビが出てきたってなったらもう基本的には倒すことを であるか逃げるか、
うまいこと仲良くなるとかっていうのもできる人いるけど、うん、
みたいなところじゃないですか、うん、基本的には、
うん、
基本的にはそこしかない、まあないっていう言い方もあれですけど、でもそれはそれとしてっていう、
うん、まあさまざまあるんですけど、
はい、
がっつり締めに入りますけど、
はい、
30分経ってるので、
なるほど、
すごいダラダラと薄い話をしてるなと思ってたので切りますけども、
そうですね、
大喜利系ゲームというのはね、いろいろあるんですけど、
はい、
まあ、これ更新間に合うんですかね、間に合わないですよね、
とりあえず、まあ
5月の26日月曜日のみそのアナログゲーム同好会は、大喜利ゲーム特集ということでね、
はい、
大喜利ゲームとあと滑ろうっちゅうね、大喜利人狼、
はい、
まあまあ面白くない回答を言ったやつが狼ではないのかっていう人狼みたいなのをやる予定ですので、はい、まあ皆様ぜひとも、僕東京のね義理の箱とかにちょっと持っていきたいんですよね、
そうだ、これを言い出すとまたちょっと長くなるんで、
わかりました、
またの機会にしますが、まあまあ、大喜利もゲーム化できるよねっていう話、
はいはいはいはい、
裏として、
うん、
まあそういう話もありますが、まあとりあえずは滑ろうがあるという 感じなので、
はい、
一応19時頃から、
そうですかね、
まあまあ、人が集まり次第まあ始まるという感じなので、はい、まあおそらくその、まあいろいろ、会社が終わって、来られる方とかも多いでしょうから、
うん、
まあ、その時間ぐらいから始まるであろうと、で、まあ、10時頃までという感じなので、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いいたしますと、感じでございます、
うん、ありがとうございますね、
はい、
薄い薄い話を、
ね